次、ニート化したカナダゴールドに SEC からの手荒い思考がということでね、今日のメイントピックの一つが来ましたね。エニグマに何が起きたのか、ぜひ熱く語ってください、これ。
これはね、2月の、19日。
記念日みたいな。
日本時間の2月の20日の深夜2時ぐらいか
そうです
な。
ね、2時です
まあ、出
ね。
てきたわけですよ。私は、こんなのが出てくるとは知らないんで、朝普通に起きるわけですよ、8時ぐらいに。で、なんとなく、毎朝の日課としてツイッターを見るわけですね。ああ、今日が最終日だなと。で、昨晩書いた退職ツイートを、そろそろツイートしようかなと思いつつ、とりあえずニュースを見てるわけですよ。そしたら、エニグマが、SEC から怒られて5000万円払わされたみたいな気が出てきて、でも、EOS も前、お金払ったし、こういうのあるかなと思って、次の、ツイートとか見てたら、エニグマメインネットローンチって出てきて、これで 何が起こったって。
よくわかんないですね、あれ、本当に。
その時のカナゴールの顔というか反応をちょっと見て、何これみたいな、
まず最初に思ったのは、いやこのエニグマっていう名前、よくありそうな名前だから、
違うチェンジ。
違う何かのエニグマの話で、メディアが勘違いしたんだろうと。
完全なディライアルですね、それ最初の。
だって、ここから P2P テストネットで、こうジネシスゲーム、ノード選出のための手順が始まりますと、あと数週間で始まりますと言われてる中でメインネットって言うんだから、いや、そりゃメディアが間違えたんでしょうと思いながら読んでいくと、あれ、おや、公式、エニグマがツイートをしているぞって。
だからその、あ、ごめんごめん、続けて。
で、そのあたりからアドレナリンがビンビンに出始めてきて。で、ちょっといろいろと考え、読みつつ考えてたら、どうやらことはこういうことであると。つまり、ユニグマは、SEC から、これは証券法違反だと。証券であるにもかかわらず、ちゃんとした届け出をしないで。一応レグディかなんかで届け出してたんだけれども、実質に公募してたから、その意味では、ちゃんと適切に登録しないで、金集めてましたよね、というところで、怒られたという話なわけですと。で、罰金も、ICO で50億円集めていて、で、その罰金も5000万円ぐらいだから、1%ぐらいですと。で、ただ、希望者には返金をできるようにしなさいと、いうことが書かれたわけですね。で、それはそれで、そうかと。クリプトだから、ある話なのかなと思ったわけですね。で、そしたらメインネットローンチだと、これはどういうことかと。で、内容を見てみると、エニグマメインネットが、テンダミント上で、出ましたと。ローンチしましたと書いてある。で、これから、このシークレットコントラクトの機能、本体を、これまでイーサリアムのサイドチェーン的な気持ちで作られてたものを、そっちに移植して、エニグマメインチェーン上でシークレットコントラクトが実行できる、そんなものにしていきますという話が、出てきたと。で、そのチェーンを見てみると、ハッカソン、コスモスハッカソン、デイワン、午前中に作られるようなものが、とりあえず。
デイワン午前中ですか？
デイワン午前中。GitHub 見てびっくりしたんですよ。すっかすかなんですよ。で、コスモスの型を作ってくれるコマンドポチッと押した、そのまんまの、が乗っかってて。
それ
で、
でも、
そのまんま、 で、変数とかが適当に設定されて、放置っすよ。
あ、今も放置
されてるけど、何も使われていない。
いや、これさ、笑ってるけど、笑い事ではないですからね、しかも。その会社としては。
全く意味不明なんだけれども、まあ、そもそも何が起こってるかっていうのが、まあ、それを合わせると分かってきて、
うんうんうん
う
ん、
っていうのは、ENG トークンが、まあ、証券であると。
うん。
ICO で集めて代わりに提供した、まあ、今、バイナンスに上場している、3桁コード ENG のトークンが、まあ、証券であるという話になりましたと。
うん、
で、そうすると、例えばその証券トークンが、例えばイーサリアムのガスとして使われるようなものでありつつ、プロフブステークのステーキングのトークンでありつつみたいなのっていうのは、まあ、非常にやりにくくなりますと。で、加えて、もろもろの状況を、定期的に、まあ、報告しないといけなくなりますと。まあ、公募してるんで、まあ、開示市場の要求水準は、まあ、一番高いやつになるわけですと。で、まあ、そんな状況だと、まあ、なんというか、チェーンもクソも、ブロックチェーンもクソもあったもんって感じになるわけで、で、まあ、彼らが、いわゆるシークレットコントラクトをちゃんと実行できるチェーンを作りたいという話なのであれば、ENG トークンを捨てる必要がありますと。
うんうんうん、
でなおかつ、捨てて、新しく作られた方が、実質的に ENG と投下、まあ、彼らが、まあ、実質的に運営者であるとなってしまえば、元も子もないので、うん、そうならないような形態で、いわゆるそのシークレットコントラクトのチェーンを作っていく必要性が生じたんだなと、うん、なんだけですね。で、
はい、はい、はい。
そうそうそう。で、ICO して集めたトークンたちって、すごいいっぱいあるっていうか、コインマーケットキャップでみんな知ってるトークンたちのほとんどがそうなんだけど、なんでエニグマだけ刺されたんだろうっていう気持ちになって。
他のも順番に刺されんじゃないのでもと思ったけどね。てか、
まあ、
うん、
マーケットキャップ的には、もうちょっと先に、ね、刺すべきやつがいるだろうっていう、イオスとかイオスとか。
イオスはもう一応すでに刺されたからね。
そうですよね。一応サクッと、なんかカッターナイフでちょっと傷つけたけど。
そうそうそう。なんか、200、いくら集めたんだっけ、イオス。2000、え
当時で4000。
2000、そんなやつ、そっか。で、なんか、数億円くらい払わされたんだっけ、それ以下だっけ、なんかそんな感じだったよね、確か。
1% 以下ぐらいですね。
だよね。
30
億円とか、うん、で本当に買ったナイフでちょっと、うん、
そうだね、
だよ、ま、
でもエニグマって言えばアメリカ拠点にしてるから特にやられちゃったんじゃないかな、アメリカだよね。
あ、そうそうそうそう、
東海岸、確か、
うん、いや、なんかそもそもこういうのやるのにアメリカ拠点にしてるっていう発想自体がよく考えたらよく意味わかんねえなと思って。確かにね、
うん、なるほど。
確かに、シークレットコントラクト使ってあげると、本当にいろんなことができて、いろんなことができるので、ある意味別件で刺し殺しに来られたんじゃないのかなっていう。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
早めに刺しとこうっていうのは、
あ、まあ、なるほど。まあ、コインハイブをモネロだから刺された可能性があるみたいな、そういう話ね、ちょっと違うかもしれないけど、ね。
あ、でもそうそうそうそう、そう。
なんか気持ち的にはそういうイメージだね。なんとなく。まあ実際はどうだかわからないけど、
うん、
ただまあ今の説明を聞いてる限りでは、まあ要はちゃんと一応スマートシークレットコントラクトが使えるチェーンとしてやりたいから、もう仕方ないからもう ENG は捨てて、うん、もう別チェーンとしてやろうという、うん、まあ気持ちなんだろうね。あの開発がまだあまり進んでないって話だったけど、だから僕らの ENG トークンは助かるんですかね。
僕らの ENG トークンは助かるんですか。でこういうのからみんな聞きたいところ、僕もそうなんだけれども、まあこれでバックレるっていうのは、まあ、非常に考えにくい。つまり、新しいチェーン上 の、まあ、どうせプロフステーク型のチェーンだから、まあ、そこのステーキングトークンがなんかわかんないけどエニグマのお友達グループで、全部持ってて、でそれで回ってますみたいな状況になったら、まあ、なんというか、許さないと。世界は許さないと。
でも、なんかさ、
はありますよね。
自分見ましたけど、そのメインネットローンチしましたっていきなり出て、なんかそのエクスプローラーとかも出てたじゃないですか。ステークホルダーがこれですとか言って、はい、で20人くらい確かいたんですけど、 5% くらいそれぞれ持ってて、あれ誰なんですか、あの人たちは。
一応あのエニグマのデブフォーラムというところでみんな自己紹介をしているので、それを見ていただければ分かるんですけど、まあ、その自己紹介、バリデータが自己紹介するという世界観は個人的には狂ってるなと思うんですけどあのまあ、なんかあの大体はその大体エニグマにあのそのエニグマのチームにはの中の人ではないけれども、エニグマに関わっていたという、うん、
あ、なるほどね。
多いんですね。
エニグマに関わっていた。
で、まあ、今だいたい今日ちょっとざっとエニグマのブロックエクスプローラーからデータ取って見てみた。途中でブロックエクスプローラーからデータ手動で取ってるときに、ブロックエクスプローラーのサーバーが一回落ちるっていう。
まあ。
新しい5000枚新しいとこが出てて、そのうち9割がチームが持ってるっていう設定で、残りの500万枚が今、まあ、バリデータやってる人たちに配られているという、は
い、いやね、チューリンガムもバリデータにね、ならせてもらえなかったなと思って。
そうだ、
ね、いや、そうだし、自己紹介しとけばフォーラムで、なんで我々我々はジャパンを代表してって言ってまあそうね、まあ、ちょっと自分そこら辺の選出基準とかよくわからないですし、今後どういう形で、まあ、分散化というか、なんだろうな、だっていきなりもらっちゃったわけでしょ、その人たち。よくわからないけど、
よくわからないけどもらっちゃって、 で一方でその、うん、ENG トークン保有者たちを助けるという思いはあって、
うん、うん、
でその例えば、まあ、1対1のトークンサップとかやると実質認証券だという話になるわけだから、 あくまでもエニグマ新しい方のチェーン上のガバナンスの結果として ENG トークンの保有者にも善意で配ったという形態になるわけですね。
でそれと同時になんか問題点が2つあって、1つはその ENG トークンを持ってる人に対して、その何とかして新しい方のトークンを配って救いたいっていうのが1つと、あともう1個はテンダーミント上でエニグマチームがたくさんトークンを持っていると、そのテンダーミントって3割以上も 33% 以上持ってると、拒否権使えちゃうんで、それを何とかして処分したいっていう、
まあそうね。そうじゃないとまた SEC が来られる。
実質お前ら運営してるだろって話になるので。そうそうそう、今現状の話としては、その流通してる ENG トークンと、トークンと、チームが持っている、その今4500万新しいトークン持ってるんですけど、SCRT っていうトークンなんですけど、新しいトークン持ってて、で、その4500万の新しいトークンの一部を原資にして、なんか ENG と ENG 持って
る
っていう、でそれで自分も減らしてトークンディストリビュートして、まあ、刺されないように頑張ろうねっていうのが今現状コミュニティで起きている話。
なるほどね、そうあってほしいっていうのも含めて。なるほど。まあでもそれはユーザーからね、保有者からしたらそうしてくれないとなんだこれ、楽しいですよねある日朝起きたらみたいな、
なんだこれっていう話だし、その証券、エニは証券なんで、
うん、そうかそうか、
集めたお金を自分たちの投資家から ある名目で集めているわけで、それとは別の目的にお金を使って、まあ、人件費を使っているという話になるから、うん、まあここで変な矛盾が発生するんだよね。
なるほどね。
厄介なのよとにかく。
その、
うん、今の流れとしては本当に厄介なんで、とりあえずそのエニグマチームはその新しいトークンのお話については一切触れないっていう、
あコメントできないって、
がそういう意思を持っているんだっていう話。
なるほどね、分かりました。じゃあちょっとトークンから一瞬だけ離れて、最近のエニグマ の話なんですけど、エニグマってでも自分もともとエニグマがいいなと思ったのは、まあトークンとは全く別の話で普通に暗号の技術として面白いって話だったと思うんですけど、そっちの方は順調に進んでるんですか？
ああ、そう、それは順調で、で順調じゃない点は、うん、その謎にあのコスモスに移植するっていうところで謎の工数が発生しているという意味の遅延が発生している。ただこれまでいじってた時にちょっと使い勝手悪いところっていうのがあって、まあ、逆にその最初にローンチされる段階でマージされるいい機会にもなったかなという。
そうですね。
だからデベロッパー観点でいけば、まあいい点もある。
うん、
もともと割とイーサリアムのセカンドレイヤーだったので、なんかイーサリアムのな、多分ソリティとか触った人は分かると思うんですけど、ソリティのクソな点をそのまま引き継がざるを得ないところは結構多くて、
はいはいはいはい、
でそれを一旦リセットできるっていうのは嬉しいところです
ね。うんうん、なるほどね、分かりました。じゃあまあENG トークン助かるといいですね、とりあえず保有者からしたら。あとはまあ技術としてはまあ順調に進んでるみたいな話なんで、自分はもともとそちらに興味があったので、まあ、保有者にはちょっと悪いんだけど、まあなんか、もともと自分はトークンには期待してなかったから、まあそっか、残念って感じかな、個人的には。ごめん。
ただなんか今、その、コスモスでこういうことができるっていうのは、その、うん、デブフォーラムっていうところで議論されてるんですけど、今めっちゃテンション高い感じで、うん、コスモスだとこんなことできるよみたいなことを言ってるんですけど、うん、それは多分調べたてでテンション上がってるだけで、多分あと1ヶ月ぐらいしたら何も分からん
めっちゃ厳しいやん、生ハゲさんこういうやつね、完全に理解した状態なんですね今なるほど。 あれちょっと固まっちゃったかな。あ、もしもし、なんかちょっと電波が一瞬乱れたようですけど、はい。
いや、人間の理解力ってそういうもんでな、調べたての時はなんですけど、まあ、大体ね、あの真面目に実装しようとすると、あの一回何もわからんっていうフェーズを成長していくものなので、でまだその何もわからんっていうフェーズに来てないんですよね、どう見ても。彼らがどう踏ん張ってくれるかっていうのが、多分見どころなので、あ、見どころって言ったら見どころじゃない。
見どころ、傍観者みたいな。
見どころなので、そこを超えてからようやくエニグマって技術的に大丈夫だよねって話になるかなと。
なるほど。
今はなんか夢を語ってるっていう感じ。
なるほどね。まあ、カナゴールドもだから、チューリンガムでエニグマとか中心にやっていくという話だと思うので、まあ、また何かあればぜひ教えてください。はい。いろいろ期待してます。